耳で見るラジオ、まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。今回の突撃先は岡山県真庭市若城にある NPO 法人東信会スカイハートともしびという就業継続支援 B 型事業所です。ここは JR 紀新線の富原駅のすぐそばです。山あいの田んぼの中にひときわ目立つ学校のような建物が見えたら、そこがスカイハートともしびです。そうです、廃校を活用しているんだそうです。どんなところかな、楽しみ。さて、ついて早々に支援員の松田圭一さんにお話を伺いました。こんにちは。
こんにちは。
お邪魔します。今日は夢の種放送局というところから取材をさせてもらいに来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、はい、松田さん、はい、ここはどんな施設なんですか？
障害がある方が、はい、通ってこられて、はい、うちで作業する、はい、B 型の、就労継続 B 型事業所という正式名称の、はい、スカイハードともしびというところです。はいはい、お仕事としては、内職作業で、フルキャップの折り、はい、をしたり、はい、近く の, お菓子屋さんからの箱折り作業というのを主で、はい、しています。でその中で、作業以外にいいことで、創作活動も、はい、事業の一つで取り組みまして、
有名ですよね。
ありがとうございます。でそういうことで、作業と創作活動というので、はいはい、いろいろと事業をしています。はい、
利用者の皆さんがフルーツキャップを内職されていました。私も体験させてもらいました。皆さんが手際よくささっと仕上げているので、私にもできるかなと思いきや、間違ったりきちんと袋に入れられなかったりで仕事の大邪魔をしました。丁寧に教えてくださったのにごめんなさい。松田さんが笑いながら向かいの棟の部屋に案内してくださいました。その部屋に入って、まあ、こんにちは。お邪魔します。わー、ここは何でしょうか。こここそアートです。うわ、これ天井まで絵ですよ。紙面全部、この部屋隙間なく絵、壁、壁画。うわ、一人の人の作品ですか？ タッチがなんか似てる。
何人かでっていうふうに思って作ったらしいんですけど、はいはい、最終的にはみんなだんだん最初はこう乗り気でしてくれたんだけど、うんうんうん、なかなか最後の方はできなくみたいで一人の方が全部最後の方はされたみたいです。
いやもう隙間ないですけど、
天井だけですね。
はい、
本当は天井もしたかったみたいですけどちょっと大変だったみたいで。
天井はね、うん、天井ってどうやって描くんですか。あれ逆立ちをするみたいに でももう こうやってもう、もうこうやって見て描くんですか。
そうそ
う、天井は。うわ死ぬんじゃないですか。
いや大変だと思います。だから多分ちょっとしようたんですけど多分大変なんで最終的には、うん、本場で、あの便利な板に書いたら、うん、
で上に
貼れるんじゃないかってしたんですけど、
こういう風に。
そうでもこれ重くって貼れる、
重くって
できなかったっていう。だからちょっ
と昔のお寺とか神社にこう、はいはいはい、うん、天井の絵が あれはどうやって描いたんでしょ。
そうでしょうね。それはそのできてから描きますから、ね
ね、いやもうすごい、う
ん、よっぽどその感覚的に空間をちゃんと捉えれて、はい、うん、自分でこう客観的に見える人じゃないと、
ね、
えちょっと難しいと思います。
おかしくねえよな。
なんか近くで見て遠くで見てその辺のこ うまいちょっとバランスが、うん、これ難しいです、ね、
すごい。でもすごいな。こここれは置いてるんです かわざと。
そうです。もうわかりません。
ものすごいな。うわ、絵がもう堪能しますみたいな。こうなると窓の枠にの外の景色もこれも絵ですかって言って、
写真ですね。
ねえ、何ですかっていいとなるような。
本当にこう何が絵で、
はい、
何が作品でとか、
はい、
絵が壁にかかっとるもんとかではなくて、うんうん、ここに来られた人に言うにはその絵の中に入っていくような。
そうです。
本人のアーティストさんの中に入っていくような。
私がこう立っとったら私も絵彫刻なんじゃないでしょうかみたいな。
だからすごく不思議な空間を。
うわすごいわ。どう言ってこれ伝えるんでしょうか、ラジオで。
そうですね、ラジオです。
松田さんお願いします。
難しいです。すごく混沌とした、はい、世界なんですけど、
はい、
色はとりどりあって、
はい、
鮮やかです。でそこに、うん、何が書かれてるかっていうのは、うん、パッと見には分かりませんけど、
うんうん、
すごくなんかでも生物っぽくのが見えたりとか、うん、何か模様があるように見えたりとか、
はい、
しています。で、多分根本的には、
うん、
何を書いてるっていうのは作家さんも考えずにしているんで、うんうんうん、わからないっていうのも正解かもしれません。
思いのまま、その日の心の思いのまま。
そうですね。だから長い時間かけてしとるんで、うん、だからすごくそのまあその日の気分っていやそうかもしれませんし、うん、だから意外にその絵を私たちが見るときに何を描いてるか理解したがるんです。
う
んうん、で理解したら、
あ
これはどこどこの風景を描いてるから。うんうん、あ納得したっていうふうに理解したってしたがるんですけど、
うんうん、
この辺の作品、ここの作品特に分からないが面白い、
うんうん、
理解できないがもしかしたら正解かもしれない。だからすごく不思議で、で、多分ですけど、
はい、
次来ても違う感想が出てきたりとか、朝来た時に見える風景とか、うん、夕方に見える風景がもしかしたら違うかもしれない。でそれはもしかしたら見る人の心模様で世界が見え、
うん、
作品が違って見えることがあるかもしれない。だから何を描いてるかは見る人によって違うっていう作品。
もうぜひ皆さん見てほしいですね。これ壁持って歩けんですからね。
そうです。展示なかなかできる。
絶対できませんもんね。
無理なんで。
ありがとうございます。広い部屋の真ん中に大きな四角なテーブルが一つ。その上に画材がいっぱい並んでいます。壁画の周りにも重なり合って絵画、 部屋中ぐるっと絵画、絵画、絵画、絵画、絵画、絵画。床はというと何に使うかわからんものたちと、ここにも画材がいっぱい、通路が残っているだけ。ここはアトリエ。でも何この感じ。そう、この部屋丸ごとアートなんだ。散らかってるんじゃない、置いてるんだ。わざわざこういう風に配置してるんだ。無数の色に包まれて、私もこの中に溶け込んで自分がいなくなった。圧倒的なエネルギーが私を宙に舞い上げる。味わったことのない感覚、不思議な世界。我に返ってふと部屋の隅に目をやると、小さな机に体を丸めてのしかかり、一生懸命何かしている人がいます。興味津々、またお邪魔虫しました。こんにちは。こんにちは。ここは、制作室ですか。
はい、アトリエです。先ほどは作業場だったんですけど、はい、あそこにおられた方が、お昼休みにここで、はい、休憩されたりとか、はい、絵を描いたりっていう風な形で使われている場所です。
はい、なんかすごいですよね。ここで絵も描くけど休憩して、もしかしてお茶したりもするんですか。
お茶、でもコーヒー飲んだりしますね。ちょっと休む、
はい、
いうこともあります。
ここどこで何しよういうぐらいいろんなものが乗ったり、
ちょっとごちゃごちゃします
か。はい、うわー、これもアートね。ね、はい、ね、
添えていてください。
あ、すごい。どなたでしょうか。
はい、うちの作家の神楽谷です。
よろしくお願いします。
神楽谷です。
今は何ですか。
これは点で絵を描いてるんですよ。
もうそれはそうそう、いや、そうやって描く、はい、うわ、これ一枚描くのに、
はい、
どのくらいかかるんですか。
1ヶ月は過ぎると思います。
1ヶ月、だってそんなに大きな作品じゃないですよね。
そうですね。
何言うんですか。
全紙の4分の1だから四つ切りです
ね。え、
はい、そうです。
いや、
はい、
何ミリぐらい。
これはこのペンは 0.38 ですか。
その点をもう空白、うん、空白に点点点点点点点点点点点で、
そうです。
もう止めどもなく、まあ、果てしない作業ですね。
果てしない作業ですね。この隙間にまた違う色を入れていったり、この白い部分、
はい、点々のその 0.03 0.3
0.38
38ミリの点の、まだ隙間がちょこっと残る、
そうそう、
ところへまた点々を入れていって、重ねたり重ねたりするんですね。うわー、もう今これはどこかに出したいなって思って描いてらっしゃるんですか。じゃなくて、
これは出す感じではないですけど、でもできて
よかったら、
そうよかったなと思ったら
出しょうって、
はい、
いつも展覧会に出されて、はい、とっても優秀な成績を収められていますよね。この間は、
はい、
県展だったんですよね。
去年の県展は入選してます、は
い、ですね、はい、いつも何回もですか。
去年ので 6回目ですね。
6回も、
はい、
すごい。で、はい、あのこのその隣にあるのは天平じゃなくて、
はいはい、
これは
油絵
ですね、はいはい、油絵を、はい、入選した原点で入選した
絵、はいはいのシリーズ
ですね、はい、あの時は、はい、あのまん丸いのは何だったか、
あれはミラーボールっぽい、
あそうミラーボール、
地球なんですけどミラーボールにしてみて、
じゃあ、はい、あの
ちょっと未来的なこうファンタジーっぽい世界なんで、そうそうそう、はい、ああいうのがあってもいいかなと思って、はい、
あのこれは何号円ですか、
ね、これはね30号ですけど、
30号 の、はい、あの中に真ん中に丸いのが、これがいつも地球ってしてるんですね、
それで、まあ、細かく言うとそのあの この南米とかに生息しているいうカメがいたりとか、
あ、それで青い地球に南米の地図を書いて、その周りにその南米にいるあのアルマジロとかをこう書いて、で なんていうんかな、地球の未来希望、だってバックが黄色いもん、
そうですね、ね、光がねこう広がっていく感じで、
ね、はい、なんで、明るい未来かな、これは。
そうですね、
前は本当にファンタジックで、はい、なんかふわーっとした夢みたいだけど、これは力強いなんか希望みたいに見えるんですけど。
そうです ね、生き物がやっぱり好きなんで、うん、生き物をこういろいろ入れたい、
あ、
普通にこうパンダがいるよりはその、うん、自分の好きなその動物を入れてみたりとかして、
いや、
はい、
頑張ってください、はい、ありがとうございました。
東進会の創作活動の中で、うん、皆さんがこう目指してる場所っていうか、うん、公募展の中の大きな部分で、うん、あの岡山県美術展覧会っていうのがありまして、うん、県展県展言うんですけど、うん、あの岡山の中の大きな公募展なんですね、うん、で、それは障害者枠っていうのはなくて、うんうん、いわゆる障害を持たれた方なんですけど、いわゆる一般と同じ土俵っていう部分で出していただいて、うんうん、連続で13年連続でうちから誰かが入選とか入賞されてるのが、都心会としてはあのすごく誉れで、
ね、
いわゆるその障害者枠ではないっていうところ、うん、一般の人と同じような評価されて見ていただいて選ばれてるっていうのがありがたいなっていうところ で、
ね、
で今も何人かの人がその検定に向けて頑張って書いてっていうのをずっとしています、
うんうんうん、
はい、
いや
なかなか最初の頃創作活動しよる事業所はあまし多くなかったんで、うんうん、少し変わったりというか珍しい施設ではあるなっていうふうな思われたと思うんですけど、今ようよういろんなあの各地でそういう絵をしたり創作をしよるのがだんだん増えてきましたんで、やっぱりそういうことも大事かなって、そのいわゆる働くっていう部分でお金を稼ぐっていうのは確かに大事ですけど、ちょっと創作表現するっていう部分には何かしら自分の思いを出すとか、あのそこで、作品を展示するときに社会と関わる必要があるとか、あの自分の絵を説明するのに自分の言葉でちゃんと伝えれるようになるとか、いう部分ではよくそのお金にはつながらないかもしれませんけど、本当に人として生きる上で何かしらこう成長ができたりとか生きがいになったりとかっていう部分はあるです、あります、
ね、
はい、生きれます
ね、
は
い、そうだ。ああ、私脱力しました。最後に管理責任者の藤原元明さんにお話を伺いました。15年も持った、あ、そうか、
あ、
絵画のアートの入選が連続13年よったもんね。
そうですね、それぐらい、
ね、それよりもっと前からここにいらっしゃるんですか。
はい、
ああ、 そうなんで、じゃあ、みんながだんだん上手になっていくというか、世の中にこう認められて出ていくところを目の当たりに見る、取られる、
まあそういうことになりますよ ね、
はい、それってどうだったんですか、初めの頃。
そうですね、まあ、元々の始まりっていうのが、はい、まあ、そういう精神障害の方が居場所がないっていうところから始まってますので、
はい、
でその日中活動の場として来られて、そこでまあアートがあったり、はい、仕事があったりで、うん、まあ、一つなんて言えばその日中過ごす場所での活動の一つだったんですよね、
はい、
それがまあ皆さん面白いなっていうふうに書きおる中で、うん、それをまあその検定とかに出して賞を取るようになったと、
はい、
そしたらやっぱり皆さん目の色も変わりますし、
は
い、それに向けてやろうかなという人もいます。ただそういうの関係なく、うん、絵が好きだからという人もいますし、うん、まあ、その後辞めていかれる人もいるし、まちまちなんですけども、はい、まあ、続けてやられてる方っていうのはやっぱりそれも一つ検定に賞をもらうっていうのが一つ励みになってるんじゃないかなと、目標になってるんじゃないかなっていうような気がしますね、はい、
ねえ、あのアートのお部屋に行きましたが、まあもう口で言えません、今日の方です素晴らしかったです。あ、そうで、なんか大変なこととかありますか。
大変なことは大変なことだらけというか、何からしていったらいいのかっていう話
ぐらい、
はい、ですね、はい、まあ、当初の話からすると、うん、まあ、今のような自立、総合支援法ではないので、
うん、
まず施設的な形では認められてなかったって言ったら変なんですけども、
はい、
まあ、市の補助とかそういうので細々とやってる、まあ、うん、その家族会っていうのが母体になってたので、うんうん、当事者の方のお母さんとかお父さんが来て、うんうん、まあ、その日中の場を支えるみたいなとこから始まってたんで、まあ、ほとんどボランティアですよね。
うわ、本当
に近いような形だったんで、まあ、そこがまずその時が大変だったんで、今そんなに、そこを思えば
そんなに、そこを思って、はい、うん、今は幸せだなって、は
い、そうですか。ただいろんな今度は縛りが出てきたりするんですよね。この総合支援法、まあ、自立支援は平成18年に施行されたんですけども、
うん、
その B 型事業所に移ったらやはりいろいろな、まあ、法律的にきちっと、まあ、施設っていうような形になっちゃうので、
うん、
でそういう意味ではいろんなこう縛りがあります。
あるんだ。だからその、そうなんですよ。縛りに縛られとん、
まあおそらくそう思えばそうですし、
うん、
まあそういう視点じゃなければ、まあ皆さんが安定して、毎日来れる場所が継続してできるなっていう意味では、それはそれでいいのかなと、まあ、視点を変えればですけども、
そうか、いろんな苦労があるんだね。
まあまあ、皆さん多分それぞれにあると思うんですけど
ね。
夢の種放送局。
すごいところでした。私宇宙人になったみたい。アートを見てこんな気持ちになったことは生まれて初めてです。ここの利用者さんはほとんどの方が絵を描かれます。絵だけではありません。立体の造形でも展覧会で大賞を取られています。去年まで10年、3年間連続で岡山県美術展覧会で入賞や入選を果たしています。何度も言いますけど、障害者枠があるわけではありません。皆さんと一緒の土俵で入賞や入選を果たしているんです。今日のインタビューさせてもらった神楽谷さんもその一人です。また化粧品会社のラベルのデザインをされた方もおられます。 ところで、皆さん、東進会ではなぜ絵画に取り組んでいるのか知りたいでしょう？では、松田圭一さんが2019年6月6日の山陽新聞夕刊の一日一題というコラムを連載された時の素晴らしい投稿を読ませていただきます。では読みます。東進会は2001年藤原常雄理事長の思いから生まれました。精神障害のある方が家に閉じこもりがちな現状を案じ、地域に出てきて集うことができる場所を作りたいと考えたのです。創作活動が始まったきっかけは、藤原理事長が目にした芸術新潮という美術雑誌の記事でした。ドイツの精神障害者が一つのアパートで共同生活をしながら創作活動を行い、作品を売って自立していると報告されていました。当時国内で本格的な創作活動に取り組む福祉施設は珍しく、理事長が福祉や行政の関係者に、東進会の利用者は絵を描いて工賃を得て生活の自立を目指しますと話すと、まるで夢物語のようだと笑われていたそうです。また絵を描いて自立しているとまでは言えませんが、東進会の創作活動や利用施設で利用者でもあるアーティストさんたちを知っていただき、面白いと認めてくださる人が少しずつ増えつつあります。アーティストさんたちも多くの方に作品を見てもらうことで、さらなる創作意欲は湧き、事業所内のアトリエは活気に満ち溢れています。終わり。最後になりましたが、スカイハートともしびの利用者の皆さん、スタッフの皆さん、松田圭一さん、藤原元明さん、大変お世話になりました。次回は松田圭一さんをスタジオにお迎えして、詳しくお話をお聞きいたします。次回をお楽しみに。むちゃむちゃ噛みました。今日もごめんなさい。この番組はまゆうの福祉橋渡しでした。パーソナリティのまゆうでした。ありがとうございました。良い日曜日を。